健康ウォッチング。
この時間は兵庫県薬剤師会がお送りします。
さあ今日はですね、スタジオに久しぶりにお越しいただきました兵庫県薬剤師会常務理事の畑誠吾さん、こんにちは、
はい、こんにちは、
よろしくお願いします。そしてもう一方、神戸市薬剤師会会長の安田理恵子さんです、はい、こんにちは、
こんにちは、
よろしくお願いします、
よろしくお願いします。私自身兵庫県薬剤師会の常務もしておりますの で、
は
い、ここのスタジオ自体すごい久しぶりに来させていただきました。
いやもう、あの今まで西田さんで、ね、はい、レギュラーで出て、
ね、ズームではねお会いしてたんですけれども、
何年かは来てへんもんね。
そうです
ね、久しぶりという
感慨深い、はい、
ワクワクします。
畑さんは初めてですか、
はい、私は初めてです。
あの
薬剤師会からの出演は、はい、あのしたことあるんですけど、
あ、そうで
したか。本当やっぱり違いますね、スタジオと
のスタジオ、はい、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
で今日はですね、去る10月の1日に神戸市の西区文化センターで第24回西区健康福祉フェア&ハッピーカーニバルというのが行われたんですが、うん、まあ、そのことをちょっと教えてもらいながら、そこでいろいろ話題になった、フレイルチェックとか電子お薬手帳とか、うん、そんなお話を伺いたいと思います、はい、まずこのイベント、どんな風な感じやったんでしょうか、
はい、これはですね、はい、神戸市西区でもう、これね、もう24回目ということで ね、もう長く親しまれてるイベントになるんですけども、
はい、
住民の皆様の健康の関心を高めて、はい、障害者、高齢者、お子さんの、ね、理解を広げるために行われているイベントになります、
はい、で
その中でですね、薬剤師会として日本薬剤師会および都道府県の薬剤師会が、ね、主催している、薬の健康の習慣という、ね、活動を兼ねても参加させてもらってます。
薬と健康の習慣、
はい、
こういうの決まってるんですね。
そうなんです、はいはい、これはですね、医薬品を正しく使用することの大切さであったりで ですね、薬剤師が果たす役割の大切さというところですね、
はい、
もう一人の方でも多く、ね、知ってもらうためにですね、
はい、
もう各兵庫県だけどね、各地区でもイベントを行ったりですね、うん、ポスターを用いてですね、行っている活動で、まあ、実際のところこれはね、 毎年ね10月17日から23日が薬の健康の習慣とされてるんですけども、実際ちょっとね、やっぱりその前後でもイベント等は行っております。
あ、そうですか、
はい、
で今年もまあ無事に行われたということですね。
そうですね、はい、
でそんな中で出てきたのがフレイルチェック。フレイルいうのは最近よう聞きますね。
聞きます、聞きます。
僕も意識してんだけど、うん、なんか筋力が衰えるやつでしょ、はい、これちょっと詳しく教えてもらえますか。
そうですね、はい、今本当におっしゃられたようにフレイルという言葉自体は最近だいぶ浸透してきたのかなというふうに思っています、
はいはい、
でこのフレイルの状態っていうのが、はい、一番簡単に言うと健康な状態と介護を必要とする状態の間、
はいはいは
あ
は
あ
は
い、体力、そうですね、体力的にも気力、気持ちの部分も、あとお口の健康ですとか精神面といったところ全て合わせてちょっと弱ってきて、加齢とともにどうしてもだんだん弱ってきて、まあちょっとこう健康を害しやすい脆弱な状態になってくることをフレイルと言います。
だから今自分がどんな状況かをチェックするのが大事だよ、はい、
もうそうなんで、その通りで
僕は聞いてるけどね、はい、年行ってきたら言うて、俺も言ってるけど、まず気力やて、
あ、
そこが一番だから今やったらでも有田のカームで歩くけど、うん、そのもう歩くのしんどいわいう気持ちからあかんようなんて、
そんなん言ったらもう私始まりかかってますよ。このコロナっていうのもね、やっぱりちょっとあったから気力落ち込んでるところが、
これこの時は
どうやってチェックするんですか、
どんなしたんですか、はい、
もう本当に今おっしゃられたようにコロナ禍の今だからこそこれ皆さんチェック受けてほしいと思っていて、はい、要はまず人に会うのが億劫になる、もうそこもすごく大きなリスクだと思ってるんですね、はい、でなので人がいるところへ来ていただいてチェックを受けていただく、
うん、まずそれで、
はい、でチェック自体はいろんな項目があるんですけども、うん、ま、このイベント会場でやったものもそうなんですけども、はい、まず一つ分かりやすいのは握力、
ほうほう、
皆さん握力計って最近握ったことなくないですか、
握ってないです、 でも小学校中学校の頃から私低かったのは覚えてます。
そうですよね、
はい、俺さ家でさ腕立て伏せしてもうでけへんなって今日そういう分かりやすいやん、
まあ、そうですね。
でも握力なんかそんなめったにそんなチェックせえへんもん、
ね、そうですよね、はい、いやだからこれから先何年か後でお父さんとお母さんどっちが瓶の蓋開けるって喧嘩せんなんでっていう話をするんですけど、
我が家ではもうすでに始まったんだよ。もう瓶の蓋開けは俺やねん。これだけはイメルだ俺にやってって言
う
てるわ。
そうなるよね、
うん、俺瓶の蓋開け係かみたいなあれほんまにあの実感としてなんでこんなんが開けへんねん、
ね、力が入らない。
ある
そうなんです。
これでそれチェックした、
はい、チェックしてで、まあ、今神戸でこれはやってるのは、うん、神戸の場合はあの会員の薬局250カ所以上で実施しているので、
うん、薬局で
イベント会場でも出向いてさせていただくんですけども、はい、うん、お近くの薬局で
薬局でチェックできます、
はい、無理しなくてももう近くの薬局、うん、いつもの薬局でお声かけてもらったら受けれるようです。
ちょっと握力測りたいねんとか、
そうちょっとこのフレイルの状態一回調べてほしいねって言っていただいたらできる状態になってます。
あとどんなことチェックして
くれる
ん
ですか。あとはですね唾液ごっくん、唾を溜めて何秒間で何回飲み込めるか、とか
あそんなチェックあるんですか、
はい、あと合わせてお口の機能もするのでガムを噛んでいただく。でそのガムというのが最初綺麗な緑色の普通のキシリトールガムなんですけど60秒で60回噛んで出していただくとバランスよく噛めてると綺麗なピンクになって出てくるんです。
やってみたい
でしょ、は
い、バランスが悪いとだ右ばっかりで
噛んでるみたいなのありますよね。あ
そうですそうです、
あるある。
そうするとすごくまだらない色のガムになって出てくるのでああのすごく好評いただいてます。
そうですか、
はい、あとは立ち上がり、椅子から何秒間で何回立って座って立って座って、それでも全身の状態、あとちょっとしたアンケートも書いていただくので、うん、それ以外のそのお出かけが億劫になってませんかとかいう気持ちの部分も、うん、はい、あの測っていただくことができます。
でチェックして、はい、さ あちょっとだいぶフレイルでまあ言うたら介護の方に近づいてますよみたいなことが分かったらやっぱ運動とか食べ物。
そうなんです、そうなんです。あの皆さん思いがちなのは年を取るとお肉は食べない方がいいとか、はい、間違った情報を持ってらっしゃるので、うん、はい、まあ、結果を我々神戸市のその薬局では、一旦神戸市の方へ数字を上げて、うん、結果を薬局へ帰ってくるので、うん、一緒に、うん、はい、結果を見て、はい、いやもう少しお肉を食べましょう、ステーキを、
そういうの分かるんですか。
あ、そうですね、ステーキもちょっと食べた方がいいねとかそういうお話をさせていただきます。
要するにお肉いうのはタンパク質、
タンパク質必要です。
タンパク質が大事だというのを聞いとね。
で実際にこのフレイルチェックをね受けられた一般の方々にお話を伺ってきてくださってるということですので、ちょっと聞いてみましょう、
はいはい、すいません失礼ですけど年齢は
75歳。
75、そしてこれがね74歳までの数値しか出てないんですけれども現在で、もうやや強いに入ってますので、75からもう一個上の段階に上がるともう強いにいってるかもしれないぐらいの数値があるので、なんかご自身で筋肉量心配っておっしゃってたけど全然そんなことなくて、もしねこれが弱いとかやや弱いでも、筋肉トレーニングを取り入れることによって筋力が向上する、でそしたら、転倒防止とかにもなりますのでね。
はい、わかりました。
でも今の状態はすごいいいのでこれを維持していっていただけたらと思います。
はい、さあ、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
あの思ったよりね機械が強く感じたのがやっぱり年いったせいかなはその思うんですけどね、なかなかあの受ける機会がこんなんないんですからね、良かったです。ありがとうございました。
どうだったやってみて。
なかなか重たいね、
結構差が出ました。
右左で、
うん、左右、うん、
楽しかった。
うん
もう思ってた通り、もうあの子供の頃からね、幼稚学校とかあれありますよね、体力もう結構下の部分やったからやっぱりあの自分で自覚しておいた方がね、なんかのでなんか機会があったまたね、あの訓練でもできるそういう人があったらね活かしてもらったらいいかなと思ってね、ものすごいいいあれでした。知らんかったスーッとねこのままあっちの方行くんだと思うんですけどもね、この数字見てね認識ねさせてもらうこと大事だったと思う。ありがとうございました。
お皆さんね参加してよかったという
声、ね、いいですねこういう機会ね、はい、薬局でしてもらえるんだ
ね、う
ん、
そうや知らんかった。それともう一つその電子お薬手帳、
はい、
これはどんなもんなんですか。
これはですね、はい、もう今はもう紙のお薬手帳って言ったら皆さんご存知になられたように、はい、多くの方がもうあの薬局にも持参されるんですけれども、はい、これはもうそもそも本当患者さんご自身がねもし、うん、あとご家族とかあとはもうあの介護にもうあの携わっている方とかもね、うん、あの皆さんの健康管理ツールとしてですね、うん、役立てられてるんですけれども、うん、これの救急隊員とかも駆けつけた時お薬必要ないですかっていう時代になってるんですけどもね、
はい、どんなもんなん
ですか。こうしたのは一般の方に、ね、説明しているところ収録してきましたので、はい、これ聞いてみましょう、
はいはい、
普段、お薬手帳ってお使いですか。
はい、紙の薬手帳を使っています、
はい、じゃ あのお子さんのものとかご自身のものもそれぞれ1冊ずつお持ちですかね。
はい、それぞれ1冊ずつ持ってます。
今実はあの電子お薬手帳っていってスマートフォンでアプリで、お薬手帳が管理ができるっていうものがあるんですけどもご存知でしたか。
知らなかったです。
今あの神戸市ではですねあのこの電子お薬手帳ハルモっていうものを普及促進してるんですけれどもあのスマートフォンはよくお使いですか。
スマートフォンは毎日使ってます。
このお薬手帳なんですけどもあのここにありますようにすべての家族をですね登録することができるんですね。だから普段スマートフォンって持ち歩いてらっしゃると思いますのでその紙ではなくってですねこういったスマートフォンのアプリで管理してで、アプリで管理しているものを薬の情報をサーバーに預けてそれを薬局で見てもらうということができるんですね。で紙の薬手帳と同じ、扱いになりますのでどうでしょう、使ってみたいと思われますか。
はい、スマホはよく持ってるのでちょっと気になるので使ってみたいなと思います。
薬局でですねあのそのあたりご質問いただいて使い方だとかあのどういうふうに取り込むのかみたいなものを確認してもらったらと思います。
紙媒体だと一人一冊ずつ持ってるのでかさばってたんですけどスマホ一つでできると便利かなと思いました。
なるほど、そんなアプリがあると
あるんです。でね、これねもう本当こういうお薬の情報もスマホの中で管理する時代になってます、
はいはい、
スマホなんでねもうお薬についてなんか気になればこうやって検索もすぐできますし、
はいはい、
どこの薬局もらったよってもすぐに分かるようになってますのでこれからはもう本当健康データをねもうすべてもうスマホで管理できる時代というのがこれからやってくるんじゃないかなというふうに思っております。
これはねこれ自分もしたいなと思ったらすぐできるんですね。
あ、そうですね、
はい
はい、
あのまあ、神戸の今出てたハルモというのは、はい、神戸市内の薬局多くの薬局で取り入れてますので お薬手帳どうしますかっていう時に、はいはい、あもうモバイルでスマートフォンで管理しますかっていうお声かけをさせていただいてそこでもうダウンロードからすべて使えるようにお手伝いさせていただいてます。
普通薬もらいに行きますやんか、はい、そこで言うてもよろしい。
あそこで言ってもらったらいいと
思います。あそうですか、
はい、安心ですね。今も災害時にお薬手帳があればそれを見せてお薬をもらうことができるので、ね、それも含めてぜひ持っていただきたいと思います、はい、
でやっぱりコロナで受診される方減ってる、
そうですね、うん、まあ、私も安田先生も経営者でもあるんですけどなかなか厳しい状況というのはありますね。やはりコロナ禍以前に比べて処方箋の発行回数というのはもう全国的に減ってますね、うん、やはりあの、まあ、利用機が逼迫しているというのはもちろんあるんですけれども、はい、やっぱり受診控えというのが原因になっているかなというふうに、思いますね、
はいはい、まあ、早いこと正常に、ね、
そうですね、
戻ってもらえたら、
もうだからこそ今回の、ね、本当神戸市の取り組みのようにこう、うん、薬局で、ね、フレイルチェックとか、ね、うん、もう各地域でいろんな健康サポートを行っております、うん、
はい、
で最近は、はい、あの医療あ薬局で、うん、あのコロナの抗原キット、ね、この医療用のやつを販売できるようになっているんですね。だからご自身で、
はい、
あのコロナのチェックができるようになっているというところで、うん、こういうねやっぱ自分自身の健康について管理できるというのはこれセルフメディケーションって言うんですけどね、
はい、
このセルフメディケーションを実践するためにもね、うん、本当身近な薬局にかかりつけ薬剤師をね作ってですね、はい、相談してほしいと思います。
処方箋がなくても行っていい場所なんですよね、
は
い、
そうなんです、うん、はい、
はい、分かりました、はい、今日は兵庫県薬剤師会常務理事の畑誠吾さん、そして神戸市薬剤師会会長でもあります、安田理恵子さんにお話を伺
って、一つ格言をちょっと今日言いたくて、
あどうぞ、はいはい、
あのウィズコロナはですね、うん、薬局の薬剤師とともに歩んでくださいというところをちょっと今日お伝えしたかったんで、
なるほど、
はい、
はい、
どうぞよろしくお願いします、
はい、畑さん、安田さん、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。